皆さん、おはようございます。その1年間の皆様のお祈りとご奉仕、そして尊い捧げ物に心から感謝を申し上げます。神様の恵みと誠、お守りを導きのもとに、この年末そして年始の日々をお過ごしいただければと心から願っております。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ賛美申し上げます。健やかな時も病める時もいつも共にいまして、御言葉をもって私たち一人一人を励まし支えお導きくださいますことをありがとうございます。神様の身元に栄光が、地に平和がもたらされますように。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。私たちは今ヨハネの福音書の御言葉に目を留めています。このヨハネの福音書は紀元後90年代にイエス様の直弟子ヨハネによって書き記されたものとみなされています。このヨハネの福音書が書き記された目的は、後ろの方の20章31節にイエス様が神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると記されています。つまりこのヨハネの福音書は、何とかして人々にイエス様が神の子救い主キリストであることを信じていただきたいという願いを持って書き始められたのですね。先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書1章14節を見ますと、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられたのです。ここにヨハネの福音書の著者ヨハネは、紀元後90年代のその当時のギリシャ・ローマ世界の人々にイエス様を述べ伝えるにあたって、イエス様のことをロゴス、すなわち言葉という表現を持って紹介しているわけですね。すなわち本当に言葉なるお方としてイエス様を語り始めているわけですね。言葉すなわち主なる神イエス様は人となって私たちの間に住まわれたというのですが、ここにおける人という表現は肉、あるいは肉体とも訳すことのできる表現です。事実、以前私たちが使っておりました口語訳聖書には、言葉は肉体となりと訳されており、私たちが今見ています、この新化訳聖書の下の方の欄外中には、14節のところに肉と訳されているところです。この言葉は肉体となって、私たちの間に住まわれたという表現から、肉体を受けると書いて受肉というキリスト教独特の表現が生まれてきました。この言葉とは肉、すなわち人となられた誠の神イエス・キリスト様だというのです。こともあろうに、天地の生きとし生けるすべてのものを創造し、世界の歴史をすべを治めたも 永遠なる神ご自身がこの時間、この世の時間の制約のもとに人となって、それも痛いけな可愛い赤ちゃんの姿を持ってお生まれくださったというのですよね。今から2000年ほど前のあの日あの夜、ユダヤの国のベツレヘムという村里のとある宿屋の家畜小屋において、聖霊によって身ごもったマリアからお生まれになられたお方こそ、まことの神が人となられた救い主なのだというのですね。イエス様はまさしく神であられるお方なのに、そこから人となるまでの無限の距離を降りてきてくださり、挙句の果てに最後は人間のクズみたいに十字架上で晒し者にされ、私たちのために父よ彼らをお許しくださいとの取りなしの祈りを一つ死んで行かれたのです。実にイエス様は誠の神でありながら、人となって私たち人間に父なる神様の愛と救いを語ってくださった言葉、まごうことなきロゴスなるお方なのです。クリスチャンの詩人であられた河野進さんが、言葉というテーマで次のような詩を書いておられます。ふとした一言が大きな喜びに、ふとした一言が深い悲しみに、ふとした一言が癒しがたい傷に、ふとした一言が天使の慰めに、ふとした一言が希望の太陽に、一言の重さを覚えさせてください。一言だけに使えさせてください。一言だけに使えさせてくださいとは、なんと意味深く味わい深い言い方ではないでしょうか。人生の岐路に立たされるとき、一人の方からかけていただいた一言が温かな励ましとなり力となったこと、また気落ちしたり失意の中にいるとき、ふと出会った言葉によって勇気が与えられ慰められたというご経験が、誰しも一度や二度はあったのではないでしょうか。私たちは言葉によって物事を理解して判断し、お互いの意思を確認して必要を伝えます。ですから言語障害のある方などは、言葉を何とかして正しく伝えたい、こちらの気持ちを分かってほしいと願っておられることでありましょう。またなかなか言葉の通じない関係にある親御さんなどは、何とかして子どもとの意思の疎通を図りたい、言葉が心が通い合うようになりたいと思われていることでしょう。また学校の教師なども、クラスの子どもたちにどんな言葉をかけたら心を開いてくれるだろうかと絶えず自問自答しておられるのではないでしょうか。本当にどんな人間関係においても、職場でも学校でも家庭でも教会でも、言葉が通い合い、心が通い合うということが、とてもとても大切なことと言えはしないでしょうか。かつて天の父なる神様によって創造された初めの人であるアダムとエバは、神様の語られる御声を聞き、その言葉に従って仲睦まじく平和に暮らしていました。ところが神様のただ一つのご命令に背いて、エバが、そしてアダムが罪を犯した結果、二人は死のる神様の御声に心を閉じ、主の御顔を避けて身を隠すに至りました。その時、主なる神様と人間の間の言葉が途絶えて、人は神の言葉に耳を塞ぐようになってしまったのです。主なる神様は、その不調和と不協和音をどんなに悲しまれ、心を痛められたでありましょうか。そこで神様は、アダムよ、エバよ、あなたはどこにいるのかと 人に呼びかけられましたが、二人はその呼びかけを無視して無応答のまま木の間に身を隠すばかりでありました。それ以来神様は人を何とかしてご自分の身元に連れ帰るべく、旧約の時代からイザヤ、エレミア、エゼキエルなどの預言者たちをお立てになり、ご自身が唯一の生きる誠の神であられることを明かし、ご自身の言葉を語ってこられました。にもかかわらず人々は預言者たちの声に言葉に耳を傾けず、その言葉を踏みにじり預言者たちを退けてきました。しかし忍耐強い神様は、時至って文字通りご自身の生ける言葉の結晶として、その尊い一人子イエス・キリスト様をこの地上にお使わしくださいました。今から2000年ほど前、神の言葉なる大一人子イエス・キリストは人となって私たちの間に住んでくださいました。このヨハネの福音書1章14節に言葉は人となって私たちの間に住まわれたと言われている通りです。それは栄光の神ご自身が罪と汚れに満ちた人間の世界、罪のただ中にお生まれくださったことを意味しておりましょう。御子イエス・キリストはこの1章18節にも言われていますように、もともと父の懐におられる一人子の神であられたお方、父なる神様からもうこよなく愛され、神様の最も大切な秘蔵っ子であられたお方です。その清く傷なく高く栄光に満ちたお方が、父なる神様の御座から遠く隔てられて、ただ一人無限の距離を降りてきてくださり、罪と汚れに満ちた人間の世界に、それも人間の社会から最も見捨てられたようなユダヤの国のベツレヘムの村里のとある家畜小屋で、処女マリアからお生まれになり、布にくるんで貝箱の中に寝かされたというのです。今から2000年ほど前のその当時、ローマ帝国の支配下にあった世界の誰が、この薄暗い家畜小屋の貝箱に寝かされている幼子が、赤ちゃんが、肉体を取ったただ一人の生ける誠の神であると信じることができたでありましょうか。そのマリアの傍らの貝羽桶の中に寝かされている幼子赤ちゃんこそ、一つの人格で結びつけられた孫をことなき神であり、また人であるお方なのです。唯一の生ける誠の神ご自身が人間の赤ちゃんの姿を取られたことは、本当に私たちの想像を超えた不思議な出来事ですが、これなくしては罪ある人間の救いが成り立たないという事実なのです。神が人となられた、それこそ父なる神様が人間をご自身のもとに連れ帰るために取られた非常手段に他なりませんでした。実にイエス・キリストは誠の神でありながら人となられた、私たち人間に神様の愛と救いを語ってくださった誠のロゴス、言葉なるお方であられます。父なる神様は、私のあなたの救いのために一人のイエス様を与えてくださったほどに犠牲の愛を払ってくださいました。それは御子イエス様を救い主キリストと信じるあなたが、私が決して滅びることなく罪と死からの救い、永遠の命を持つためなのです。言葉は人となって私たちの間に住まわれたとこの1章14節で言われていますが、ここで言われている住まわれたとは、天幕の中に宿ったとか天幕を張って休むという意味を持つ言葉です。ここで言われている住むという言葉は、一日あるいは短期間宿泊する というのではありません。また一軒の家にずっと定住するというのでもありません。ここで言われているところの住むとは、天幕を張っていつでもどこにでも一緒に歩みを共にするという意味の言葉ですね。後に十字架上で私たちのために死んでくださったイエス様は、死者の中からよみがえられた後にペテロをはじめとする弟子たちにこう仰せくださいました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、マタイの福音書28章20節において約束なさいました。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと、マタイの福音書並びにヘブル人への手紙において、そうイエス様は約束したまいます。思うに私たちの人生は天幕を張ったり畳んだり旅をしていくようなものと言えるのではないでしょうか。木枯らしの吹きさぶ寒風の日々や、嵐と炎熱の砂漠を旅するような日々もありましょうし、死の影の谷を歩むような時もありましょう。しかしそのような旅にいつもいつもどんな時にも主なる神イエス様が伴っていてくださるというのですね。永遠の御国に安らうその日まで励まし、助け、導き、喜びとなり、力となり、知恵となって、イエス様が私たち一人一人と共に歩んでくださると約束されているんですね。そのようにイエス様はまず第一に私たちのうちに住んでくださり、いつどんな時にも私たちと共に歩んでくださるお方であられます。第二にイエス様は神の独り子としての栄光に満ちておられるお方です。この一章十四節の中ほどを見ますと、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光であると言われています。この栄光を見たという場合の見たという表現は、ただなんとなくぼーっと見つめているというのではなくて、その意味を理解しようと注意深く観察するという意味を持って語られている言い回しです。神が人となってこの世に来られたと聖書記者ヨハネはイエス様の目撃者としてそう言っています。ヨハネは別の聖書箇所でイエス様のことをこのように述べています。私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉についてと、ヨハネの手紙第一一章一節において述べています。私ヨハネのこの手で触れたお方、じっと見たお方、そのお方こそ人となられた永遠の神である、そうヨハネは証ししてるんですね。イエス様の清いご人格、深い犠牲の愛と真実、さまざまな奇跡の御業、権威に満ちた力強い真理の教え、失われた魂に対する鋭い洞察力と無駄のない言葉、そのイエス様は父なる神様の栄光を表し、天の栄光をもたらすために来られた神の一人子、神の言葉なるお方であられます。このヨハネの福音書一章十四節中ほどで使われています栄光、ドクサと言いますけれども、この栄光という表現はヨハネの福音書において特にイエス・キリストの十字架死と密接に結びついて用いられている言葉ですね。イエス様は神の独り子としての立場をかなぐり捨てて地に下り、ついには十字架の死にまでも従い通されました。イエス様は全ての人の罪の身代わりとなって あの日あの時十字架上に死なれましたが、父なる神様はご自身の全能の御力をもって死後三日目に死者の中からイエス様をよみがえらせてくださいました。今やイエス・キリスト様は天の父なる神様の右の座で栄光を帯びて、私たちのために日々取りなし祈りを捧げていてくださいます。そのイエス様は父なる神様の栄光を表し、天の栄光をもたらすために来られた神の一人子、神の言葉なるお方であられます。第三に、イエス様は恵みと誠に満ちておられるお方であられます。この一章十四節の後半を見ますと、この方は恵みと誠に満ちておられたと言われていますね。また一章十六節を見ますと、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると言われています。で、イエス様がおいでになられる以前の旧約時代、イスラエル人たちはモーセを通して神様から与えられた党の戒め、実戒を中心とするモーセ五書の教え、すなわち創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記に示されている律法の教えに基づいて日々の生活を導かれていました。その旧約聖書の創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記に記されている律法というものは、律法を行う者は律法によって生きるとレビ記18章5節に言われていますように、それは本来人をして生かすものでありました。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するなという律法の戒めは決して悪いものではなく、むしろ律法の御言葉は聖なるものであり善なるものなのです。もともと律法というものは人がそれを守ることによって命の充足を与え、人をして生かしうるものでありました。しかしあの日あの時、アダムとエヴァにおいて人が罪に陥って以来、人は自分の生まれつきの力で律法の戒めを守ることができなくなってしまいました。それは律法の教えが悪いからなのではなく、人が罪に陥ったためでありました。それ以来人は律法の教えを完全に守ることができなくなってしまったんですね。ところで律法というものはその一部を守ってもダメなのであり、そのすべてを守らなければ無益なのですね。それはちょうど桶のようなものと言えましょう。今は大抵プラスチック製品になっておりますが、一つちょっと前まではお風呂屋さんでも桶などが使われていましたね。桶は微妙にカーブを描くいくつかの板が並べられて、それをタガで縛ることによって出来上がっています。その板はどれもこれも50センチの竹、長さがあったとしても、その中で1枚だけでも30センチしかなかったとしたら、水は30センチのところまでしか入りませんね。たとえ50センチあったとしても、その30センチの高さのところに小さな穴が開いていたとしたら、やはり水は30センチまでのところまでしか入りませんね。ちょうどそれと同じように、他の律法をすべて守ることができていたとしても、たった一つの律法が守られていなければ、律法は全然守ることができなくなってしまいます。すべての律法の戒めを完全に守れる人など世の中にいるでしょうか。律法の戒めを 99% 正しく守り行っている人がいたとしても、 あとの 1% において律法の基準から外れてしまうなら、それで律法を守り通すことなどできなくなってしまいますよね。自らの正しい行いなどによって、努力などによって神様の救いに預かろうと励んでも、到底救いの恵みに到達することなどできなくなってしまいます。そのようなまことに罪深い限界のある人間すぎない私たちの世界に、父なる神様の正しさと清さ、愛を体現するお方として神が人となってこの地上にお生まれくださいました。そのお方こそ、このヨハネの福音書一章十八節に示されている父の懐におられる一人子の神、イエス・キリスト様であられるのです。人間の側では到底到達できなかった救いを、神様は時至ってご自身の懐を開いて、その尊い一人をお与えくださったほどに、一方的な恵みによるご好意を私たち人間にお示しくださいました。私たちはたとえいくら努力して頑張って努力しても、完璧に律法の教えを守り通すことなどできず、清い神様の御前には罪なき者として立つことのできない、まことに惨めな存在です。そのような罪と汚れの中に住む者たちの中に、そのただ中に、ただ恵みと憐れみによって罪なき神の子羊イエス様がお生まれくださり、後に時至ってイエス様が十字架上に捧げられ、すべての人の罪に対する神様の御怒りを一身に止めてくださり、受け止めてくださって身代わりの死を遂げてくださいました。そうすることによって、イエス・キリスト様の十字架こそ、私の罪のため救いのためと信じる者に罪の許しと救いの道が開かれたのです。実にイエス・キリストによってもたらされた恵みと誠によって、哀れな罪人に過ぎない者でも 100% 罪なしと認めていただき、神の子供とされ、神様の家族の一員とされ、妨害の特権に預かることが許されてまいりました。恵みとは受けるに値しないものに与えられる神様からの一方的なプレゼントのことであり、私たち人間が自分の力では決して勝ち取ることも到達することもできない分、不相応な神様からの賜物、預かり物、プレゼントなんですね。実にイエス・キリスト様こそ、神様と人との失われた言葉を回復してくださり、人と人との失われた言葉を回復してくださる神のロゴスなるお方であられます。どうか皆さんお一人お一人、一家族一家族の上に、イエス様こそ誠の神、救い主と信じる信仰によって神の一人子が共に住んでくださいますように、またさまざまな苦しみや悲しみ、困難があるその真中に、入院して手術を受けなければならないそのお立場の生活の真中に、神様の御栄が表されてまいりますように、大きな試練や失意の中にも主イエス様の恵みと誠が表されてまいりますように、主イエス様は、あなたが自分のありのままを認めて罪を心から悔い改め、信仰を持ってイエス様をお迎え申し上げるとき、そのあなたの心の真中に入ってくださり、住んでくださり、人生を共に生きてくださるお方であられます。願わくは皆さんお一人お一人が言葉なるイエス・キリスト様を心の真中にお迎えし、互いにいたわり合い、恵みと慰め、許しの言葉を分かち合うものとならせていただきましょう。私があなた方を愛したように、あなた方も 互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと、イエス様は今、私たち一人一人に仰せくださいます。一言祈ります。天皇お父様、皆を褒めたたえ賛美申し上げます。健やかな時も、やめる時も、いつもあなた様が、イエス様が伴い、取りなし、祈っていてくださることを信じます。お一人お一人を御手においだね申し上げ、愛する主、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
これより約1分間換気をいたします。